こんにちは、ピアサポーターの広田圭です。がんのピアサポーターがお届けするインターネットラジオ番組、ラジオピアサポート、がんになっても自分らしく We can。 がんになっても仕事や子育て、家事、あるいはボランティアや地域の役目など、まだまだ頑張りたい、そんな働くがん患者のためのラジオです。
生きてく力。
はい、今回はがんと家族をテーマにお話を進めていきたいなと思います。ある質問サイトでこんな内容の質問が上がりました。妹さんが進行がんにかかった方の投稿だったんですけども、当然一番辛いのは妹ですが、支える家族の苦しみもこんなに辛いものだとは思いませんでした。母親は心身ともに疲れ果て、自分がしっかりしなくてはと思うものの、気持ちがざわざわしてストレスを感じているとか、気晴らしに友達と遊ぼうと思っても妹のことを思うと気が引けるし、自分の気が乗らない。どのように気持ちを切り替えたらいいのかアドバイスをくださいっていうようなものでした。これに対してすごくわかりますという体験談が次々と寄せられたんですね。多くの調査でがん患者を抱える家族の2割から3割に強い不安や憂鬱が認められることが明らかになっています。つまり家族にも患者さんと同じか、あるいはそれ以上に精神的な負担がかかっているということなんです。家族は患者さんに次ぐ、いわば第二の患者っていうふうに例えられることもあります。家族っていうのは患者さんを援助する立場と、この第二の患者という立場の両方の側面があるんですね。まあでも家族はこう患者さんを支えることに一生懸命で、自分の心についてまで考える余裕がなかなかないと思うんです。まあ、しかも心身ともに辛い状態にある患者さんのことを思うと、なかなか自分自身の辛さを誰かに相談することができないっていうような、そんな問題も生じているんです。国立がん研究センターの、がん対策情報センターが運営するがん情報サービスでは、こういった身近な人ががんになった時のアドバイスを掲載しています。もし気になる方はインターネットでがん情報サービス、身近な人ががんになった時で検索してみてください。その中に患者さんを支える家族のための6か条っていうのが掲載されてますので、紹介させてもらいますね。6か条のうち1つ目、がん情報を集めましょう。これはがんに対する不安を少なくするには、専門家ほどではないにしても正確な情報を集めて知識を蓄えましょうというものです。担当医からの情報以外にも、がん関連の本や雑誌、インターネットなどが、あると思うんです。でも、ご家族や患者さんが集めたがんの情報の信頼性については、患者さんの担当医に必ず確認するようにしましょうというものです。そして2つ目、自分にどういう援助ができるのかを考えましょう。家族のメンバーそれぞれが得意なことや不得意なことがあると思います。患者さんと踏み込んだ話をするのが得意な家族もいれば、買い物や送り迎えなどの援助が得意な家族もいます。家族で役割を上手に分担して、お互いの負担も少なくしましょう。そして3つ目は、患者さんの言動の変化や反復を想定しましょう。患者さんはがんを抱えた当事者です。その辛さはたとえ家族であっても 100% は分かりません。辛い状態の患者さんの言うこと、することは毎日のように変化することがあり、また毎日のように繰り返されることがあります。そこのところを理解して辛抱強く患者さんに接することが大切です。4つ目は、患者さんの要望をよく聞きましょう。患者さんが何をしたいのか完璧に理解するのはとても難しいことです。ですから、とにかく患者さんの気持ちや要望を聞いてみましょう。頑張っていることへのねぎらいや褒め言葉がお互いのストレスを減らす効果があります。5つ目は、患者さんの要望に沿っているのかを常に確認しましょう。 家族は患者さんのことを思うあまり自分なりのやり方で、あれもこれもと過剰に援助してしまいがちです。でも、もしかしたら患者さんにとってはあまり快適ではないこともあるかもしれません。援助しているはずが自分のやり方の押し付けになっていないか、常に見直してみましょう。最後の6つ目は、家族も自分の生活を大事にしましょう。患者さんがとても辛い状況にあるからといって、家族が自分の全てをなげうって患者さんだけを援助するっていうのはとても無理な話です。家族も患者さんを援助しながら、時には自分のための楽しい時間を作りましょう。そうしてエネルギーを充電することが、常に患者さんの良き援助者でいられることにつながります。こういった6箇条を少し頭の隅にでも入れておいて接してもらえたらなと思います。で、例えばですね、患者さんの中には家族以外の人との接触をできるだけ避けて、こう家の中で何をするでもなく、こう時間を過ごしてしまって活動性を落としてしまうこともあると思うんです。人間ってこう心理的に気持ち的に落ち込んでいる時に、一人でじっとしてると物事を悪く悪く考えてしまうものなんです。結局家でおとなしくさせることっていうのは、さらに落ち込んでいくきっかけを患者さんに与えてしまうことにもつながるんです。これも普通の病気とがんの大きな違いなんですけど、主治医の先生から自宅で安静にしていてくださいねって言われることってそんなにこう多くないと思うんです。もちろん手術や抗がん剤治療の直後は確実にこう体力が低下しています。でもそれはがんのせいというよりも、手術や抗がん剤治療で体力が低下したからなので、こう術後や抗がん剤治療後ではない通常の時も、がん患者さんっていうのをこう病人扱いすれば、結果的に患者さんは苦しむことになってしまうんです。気持ちの落ち込んでいる患者さんっていうのは放っておくとどうしても引きこもりがちになってしまいます。それでもこう無理やり誘ってみると、とりあえず気乗りしないまま行動して、気がつけば気分転換になっているっていうこともあると思うんです。少し心を鬼にしてでも患者さんを外に誘い出して、一緒に何かするように促してみると、結果的に患者さんのストレスを減らすことにつながることもあると思うんです。僕もですね、結構二十歳の時やったんで、親とかが誘ってくれたんです。近くにイオンがあるんで、イオンに行こうって。僕もできるだけ外には出たくなくて、他の人と接触するのっていうのがあんまり嫌だったんです。特に朝から昼、明るい時間にかけて。ただこう暗くなってからのこう夕方から夜とかいう時間に関しては結構外に出とったかもしれませんね。そんなこうそれぞれの患者さんの気持ちみたいなところもちょっとこう察しながら、家族の皆さんは誘ってもらえたらどうかなというふうにも思いますね。次に、妻あるいはパートナーががんに罹患した場合、夫やその家族はどうすべきかというケースに対して、がんを経験した40代の女性の方の意見としては、基本的にはこれまで通り接するのが一番良いのではないかっていうふうな考えのようです。もちろん旦那さんがこう一緒にがんという病気や治療について調べてくれたりとか、考えたりしてくれる姿を見て、こう素直に嬉しく感じたようとのことですけども、旦那さんも気を張り続けてたのでは、こう身が持たないんですよね。そもそも夫婦それぞれで役割は異なりますし、お互いに期待するものが同じとは限らないと。相手が良かれと思ってやっていることが実はそうではなかったり、それに対して反応が薄かったりして、せっかくこっちはやってるのにと逆ギレされてもかなわないと。だから妙に気構えたりせず、これまで通り接してくれるのが一番ありがたいのが正直なところとのことです。ただ可能ならそれにちょっとした配慮、いわゆるプラスアルファを加えるのがベストかなっていうふうな意見です。例えば乳がんの手術後は重いものをなるべく持たないようにすべきだったりとか、腕を上げにくくなるので洗濯物が干しづらくなったりするんです。普段どんなことが大変なのか、奥さんの話にちょこっとこう耳を傾けて、できなくなったことに対するサポートであれば、とっても喜ばれるんじゃないかなっていうふうな、そんな思いを持って見えます。 はい、そして次は親との関係性のケースです。自分のがんのことを聞いた親がショックのあまり頻繁に電話をしてきて、毎回電話口で泣いたり、サプリや漢方薬を大量に送ってくるなど、困った行動に出てしまったというケースもあるようです。まあ、親という一番近い存在だからこそなのかもしれないんですけども、もとえば執刀医が有名な医師ではないことを心配して、これまで何件手術した経験があるのか、勝手に病院に電話で問い合わせしたり、さらにはテレビの乳がん特集、まあ、がんの特集を欠かさず録画して、新聞の切り抜きや資料を集めて送ってきたり、治療がうまくいった勝ち組の例を出して、あなたはこの治療をしてないけど大丈夫なの？っていうふうな、そういうふうな行動に出てしまったケースもあるようです。まあ、そんなこと言われたって本人だってわからないですし、こう、親の言動っていうのは患者さん自身の不安を煽るだけなのかもしれないですね。まあ、親が一生懸命なのはわかるから、こう怒ったり無視したりすることもできないんですけども、結局その言動に傷ついたりイライラしたりしてしまって、治療中は親とこう疎遠になってしまったという話もあったようです。最初の方にですね、お伝えしたがん情報サービスのこう家族のこう接し方の中で、患者さんの要望をよく聞きましょうっていうような話もありました。そしてその要望に沿っているのかを常に確認しましょうと。まあ、こう患者さんのことを心配するあまり、こう、あれもこれもと過剰に接してしまって、それが患者さんにとっては快適ではないというふうなことですね。まさにこのケースかなと思います。まあ、援助しているはずが自分のやり方の押し付けになっていないのかを常に見直してもらいたいなと思います。さらに、がん情報サービスは患者さんと話をする時のアドバイスとして、とにかく患者さんの話をよく聞きましょうというふうに伝えています。まあ、時間配分、患者さんとの話をする時間配分は、患者さんの話す時間が80%以上で、自分の家族の話す時間が20%以下と考えるとちょうどいいというふうに伝えています。まあ、できるだけそして患者さんの話に同調しましょうということです。さらには、返事をしないで白紙の状態で聞くことも大切ということです。まあ、患者さんの話の途中でアドバイスをしたくなることもあると思うんです。でも、まずは患者さんのしてきたこと、これからしようとすることを尊重する態度が大切とのことです。まあ、こう自分だったらとか自分の感覚を押し付けるのも良くないですね。こう、頑張ってねとか、さらに励ますのではなくて、よく頑張ってるねとか、すごいねとか、相手の頑張りを認めて、ねぎらい、言葉に出して褒めるようにするというのことも大切だそうです。そして患者さんが黙ってしまった時には、こちらも話をやめて同じように黙ってみるっていうのも一つの方法のようです。患者さんと一緒に答えを探すという気持ちで、相手の話を聞くようにしましょうというふうに伝えています。はい、次回もがんと家族にスポットを当てて、今度はピアサポーターの方の具体的な事例を紹介できればなと思います。ミライブラリー。このコーナーでは、皆さんから寄せられた闘病中勇気づけられた、または心の支えになった本や映画などを紹介させていただきます。今回3回目となりますが、まずはお便りを紹介させていただきたいと思います。埼玉県にお住まいの20代の女性、ラジオネームロロナさんです。アリアのアニメにハマりました。ベネチアをモチーフにしたゆったりとした癒しがあります。現在同じ作者で、日曜日の深夜にアマンチュが放送されてて、深夜に起きて、25時から見てます。スキューバーダイビング部と海の話で、ほんわかほっこりします。仕事で疲れた方や、癒しが欲しい方、アリアとアマンチュ、見るのをおすすめします。癒されます。また、ラジオパーソナリティの方、スタッフの方々、お仕事頑張ってくださいというお便りをいただきました。ローナさん、ありがとうございました。 このアニメに癒されるとか、こうパワーをもらうっていうような方も多いんじゃないかなと思います。その他にもですね、いただいたお便りの中ではアニメに関する、多かったのはジブリに関するものが多かったです。まあ、日本人の多くがこう何かしらジブリの作品を見たことがあるんじゃないかなと思うんですけども、今回取り上げさせていただくのはジブリ映画の中でも、紅の豚を、取り上げます。金曜ロードショーとかでジブリをこう連続放映、ジブリ週間みたいなのがあるんですけども、その際に放映する隣のトトロ、大体多いんですけども、それに続き、高視聴率をマークしたっていう風なのが紅の豚なんです。皆さん見たことありますかね。こう大人から子供まで幅広い人気を持つトトロとは違って、実は紅の豚は圧倒的に男性のファンが多いという風に言われています。この紅の豚の映画の舞台は第一次大戦後のイタリア、そしてアドリア海です。ファシズムによって国が傾いていく中、アドリア海では世界情勢など気にせず、空賊と呼ばれる空中の海賊たちが暴れていました。その空賊退治を受け負う賞金稼ぎこそ、この話の主人公のポルコ・ロッソです。深い紅の飛行艇乗りのポルコは、かつてはイタリア空軍のエースだったんですけども、今はアドリア海の小さな島にひっそりと隠れて暮らしています。そして顔が豚なんですよ。このポルコがなぜ豚の姿になったのか、こうジブリの公式な回答はないところがこう想像をかきたてるんですけども、言えるのはポルコはもともと人間だったけれども魔法で豚になっているということなんです。そしてさらにはポルコは自分の意思で自分自身に魔法をかけて人間であることを捨て豚になることを選んだとも言われています。じゃあなぜポルコは人間を捨てたのか、その理由は戦争や社会に嫌気がさしたという説があります。かつてはイタリア軍のエースだったにもかかわらず、ファシストを抱える空軍であるより豚のままでいる方がいいというポルコ、そんなポルコにかつての戦友がこう諭すシーンがあるんですよ。冒険飛行家の時代は終わったんだと、国家とか民族とかくだらないスポンサーを背負って飛ぶしかないんだよと、こう人はこう弱くて流されやすいんです。自分にも不本意でも受け入れなくちゃいけないことが世の中にはたくさんある。でもこうポルコは世間的に追いやられていようが、こう自分の信念を曲げず、名誉とプライドのために生きることを大事にしてるんですよね。ストーリーの中ではライバルであるカーチスや空賊マンマユート団、そして戦友フェラーリン、またポルコに思いを馳せてい、く若き職人フィオ、そして旧友のジーナという女性も登場します。この空賊のマンマユート団って直訳するとママ助けて団らしいんですよ。そういうこうユニークさもありますよね。さらにはこう飛行艇のスピード感あふれるシーンと、イタリアアドリア海を舞台にしているだけあって、美しい海や空、そして島々っていうのもジブリのあの映像で描かれております。僕もね、治療した時だけじゃなくて今でも結構この紅の豚見るんですけども、こう何も考えずにこうストーリーに流されて最初見るんです。でこうもちろんこう飛行艇で戦うシーンもあるんですけども、なんかこう安心して 見れるんですよね。っていうのもポルコはね、人殺しはしないんですよ。それが嫌だから舞台になったんです。でこう最後は相手を疲れさすか、もしくは相手のエンジンに弾を打ち込んで戦いを終わらせるっていう、そういうかっこよさもあります。まあ、そんな流れにいつの間にか引き込まれて、最後にはほっこりした気分になっているんですよね。でこの紅の豚にかける宮崎駿監督の思いがネットに載ってるんですけども、疲れて脳細胞が豆腐になった中年男性のための映画にしたいというふうに言ってみえます。まあ、年を重ねるごとにこの映画の良さが分かっているくる感じでしょうかね。はい、この映画男性のファンが多いという話を最初にさせてもらったんですが、この男性がハマる理由っていうのも3つぐらいあるんじゃないかなと思うんです。まず1つはポルコが自分の信念を貫く姿、そして男気です。難しい激動の時代に生きながらも自分らしい生き方や自分の信じるものをこう守っていくかっこよさがあると思います。そして自分が生きる空に対してロマンを感じているところや仲間思いな部分に男気を感じることができます。 そして2つ目が友情に熱いというところです。映画の中では対戦で共に戦った仲間への思いが語られる場面があるんです。こう自分は生き残ってしまったんだと、またこういい奴らはみんな死んでしまったんだというふうな、そうポルコが話すシーンがあるんです。そしてジーナはその戦友のフィアンセだったんですよ。で共に戦った仲間への思いを忘れず、戦友のフィアンセであるジーナをいつも気にかけているあたりからポルコの友情の熱さがわかります。そして3つ目は最後に自分の仕事に誇りを持っているというところです。ポルコ自身空を飛ぶことにすごく誇りを持っていますし、紅の豚に登場するパイロット、もしくはパイロット以外の整備士であったりとか飛行機作戦に携わる人々、そのみんなもこう仕事を、自分自身の仕事に誇りを持っていますし、ポルコからも彼らに対する尊敬の念も感じることができます。この紅の豚のキャッチコピー、実は2つあるんですけども、1つは飛ばねえ豚はただの豚だ、よく聞くこのセリフなんですが、もう1つあるんです。かっこいいっていうのはこういうことさ。ぜひこのかっこよさ、紅の豚を見て皆さんも味わってもらいたいなと思います。以上、治療中に出会ったおすすめの番組ジブリ、そして今日は紅の豚を紹介させていただきました。病院のお風呂に入ったことがありますか？一人で入るには広すぎるんです。僕が使うシャワーの水音だけがやけに大きく虚しく響く。鏡に映る自分の姿はできるだけ見ないように、湯気で曇ったガラスはそのままにして、大きな湯船の隅っこに縮こまって腰を下ろします。僕にとっては少し厚めのお湯が張られた浴槽にゆっくりと体を沈め、ため息をふーっとつく。手術の前の日、社会全体がまだせわしなく動いている平日の夕方、ついこの前までそこにあった当たり前の日常と、その日常から突然切り離されたあの日、それ以来僕は病院にいる。手術はうまくいくのだろうか。これが最後のお風呂になったりしないよね。お風呂場に黙々と立ち込める湯気が少し先の視界をも見えづらくします。まるでこれからの自分の行く末を表すように、ちょっとでも隙を見せるとふつふつと湧き出る雑念を振り払うために、ブクブクっと顔をお湯につけてみる。顔を上げ、きっと大丈夫、そう小さくつぶやいた僕の言葉は、ふわふわ漂う湯気のようにほどなく消えていきました。心もとない二十歳の覚悟でした。あれから10年、ぬるめのお湯に満たされた小さな湯船にあるのは、僕の膝の上にちょこんと座る子供の背中。お湯が顔にかかり、キャッキャッと無邪気に振り返るその表情を見ると、まだどこかに残っていたあの時の張り詰めた僕の気持ちが少しずつ溶けていくような気がしました。つながった二人の時間と空間、お風呂場のオレンジ色の照明が体に残った無機質のシューズの綿を暖かく照らしていました。時と場所が変われば、そこにあるものも思いも変わる。自分を支えてくれる何かはきっと見つかる。一緒に歩いていきましょう。あなたは一人ではありません。また次も聞いてくださいね。広田圭でした。